いやー、アリスさん、いいお湯だね
ー。そうだねー。天井から時々冷たい雫がポタッポタッって落ちてくるんだよ。
そう、冷たってなるやつですね。その背中のあたりにこう落ちてきてビクッってなって。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。まあまあ、何でしたっけ、うちのラジオの場合ですね、天井からポタッポタッもあるんですが、うん、天井から、何でしたっけ、カカポが降ってくるってこともよくあります。そうそうそう、カカポ
が
降ってくるってこともあります。はい、
いやー、いいですね。
はい、
ところでですね、
はい、南山署、
なんか気になるんですよね。
何が気になるんですか。はい、
絵面、
いかが、どうされました、
この絵面、
はい。
なんか、白いものが。
ああ、まあまあまあ。
エクトプラズム？
いや、ほら、なんて言ったらいいんでしょう。謎の光ってやつですね。謎の光。
謎の光？
そうそうそうそうそうそう。言ったら、映したら危険が危ない部分っていうのはですね、なんか光の妖精さんが頑張ってガードしてくれるらしいんですよ。うん、
あ、なるほど。
はい、光の妖精さん
が、ガードなの。
そうそうそうそう、光の妖精さんがここを映したら、配信的にやばいってなったらですね、ガードしてくれるっていうことでございまして、はい、というわけでですね、早速来ていただいてる方ありがとうございます。泉式子さん、和骨ありがとうございます。さくらさんもこんばんは。そしてファミさん、超ナイスバルク、アリスさんバスタオル似合うっていうことではございますが、ご安心ください。こちらはアリスさんバスタオルではなくですね。
ありがとう、ファミちゃん。
ファミちゃん、ありがとう。でもね、実を言うとバスタオルじゃなくて、
バスタオルじゃないよ、
バスタオル風水着なんですよね、確か。
これバスタオルだから。
はいはい、あ、バスタオルなのね。
そうなの。
え、
あ、水着なの。
バスタオル風水着だと思いますよ。
うん、
はい、ですんでね、
水着
ですよ。ですんでね、危険が危ない、放送でも大丈夫だったりします。うん、はい、私の方はですね、一応
ちょっと聞いてもいい？
あ、はい、なんだんしょ、アリスさん。
それ、
うん。
その白いのは水着なの？
あ、この白いのは謎の光です。この白いの。
謎の光って水着なの？
謎の光は水着ではございません。謎の光はですね、危険が危ない表現がございましたら、うん、光の妖精さんが頑張ってこう遮ってくれるっていう謎の技術でございます。
遮ってくれる謎の光の水着、
はい、そうです。光の 水着では、まあまあまあ、お湯着ですね。はい、ですんでね、この光の下は何があるのかは、私のただの体しかございませんので、ご安心ください、ご安心ください、大丈夫です。はい、というわけでですね、広告ありがとうございます。当選坊ちさんさんね、たくさんの広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、そんなこんなでですね、今日もレイブンズナイト、水着会じゃないです。温泉会。テコ入れですね。
温泉会。
はい、アニメとかにある、いわゆるテコ入れの温泉会、始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。いやー、この BGM 落ち着くな。というわけで、オープニングいってみましょう。
なんかのんびりしちゃうね。
皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな出会いをインターネットを通じて全世界へ配信するあったかなラジオ番組です。メインパーソナリティは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター包丁姫こと聖なる光の聖なる力を秘めし混沌女神かっこカオスゴッテス星、アリスセラフィムです。
ありがとうございます。あ、ほんだら私も天空より舞い降るし混沌神ラ・エイチャルですね。ラ今日はラが裸、今日はラが裸、
これすんなり入れないよ。
え、言えないですか。はい、というわけでアサリさん、ニコニコありがとうございます。
いらっしゃいませ、ありがとうございます。
いらっしゃいませ、ありがとうございます。というわけでですね、今日は温泉会、
アリスちゃんかわいい、やった
アリスちゃんかわいい、やったいや、かわいいと思います。アリスさんはかわいい、これは異論は許さない、異論は辞さない。はい、
ほう、
え、いや異論ないでしょ、誰も。
お
アリスさん自身も自信持って、自分は
なければよし、
よしよしよし。というわけでですね、今日は、キリ、今日の、お題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、すでに画面に出してますけど、本日のお題はこちらでございます。じゃん、お風呂。いやー、まあ温泉会ということでですね、本日のお題はお風呂、お風呂、お風呂で行ってみたいと思っております。お風呂だぜ、お風呂。はい、まあまあまあまあ、この時期ね、寒くなってくると必ずやるお題っちゃお題ですね。確かね、去年はね、9月頃にお風呂会があったんですよ、実を言うと。去年の9月頃に、1年が経つっていうのは長いですね、
本当。去年、一昨年ではなく、はい、去年か。
去年ですね、2020年の、9月頃に温泉お題をやった感じですね。広告のおかげでですね、なんと現在ランキング第7位にランクインしました。ありがとうございます。
はい。
はい、まあ
ありがとうございます。
皆様のご協力のおかげでですね、レイブンズナイトはニコニコ生放送では第7位でございます。ありがとうございます。まあそんなわけでですね、去年の9月頃にですね、温泉会やりましたが、まあ今回もですね、もう寒くなったのでこの時期ですね、必ずやらないといけないかなって思ってですね、まあ自宅のお風呂、銭湯、温泉、秘湯などなど、石鹸、シャンプー、お風呂場のおもちゃなどのお風呂グッズから、まあ右から入る、左から入るなどのね、お風呂の入り方、小さい頃のお風呂の思い出などなど、お風呂についていろいろ、いろいろと皆さんに語ってもらおうかなって思っております。お風呂会ですね。ちなみにね、去年、そう、去年ね、この話題をした時に、まあまあこの話題は、後でもやると思うんですけどね、1年以上前に同じようなお題をやった時は、うちのお風呂、シャワー付き五右衛門風呂だったんですが、現在はですね、変わっちゃってしまいました。時代の流れというのはね、大変なものではございますが、まあ、その時代の流れに沿ってですね、お風呂場が変わったっていうことをもう皆様にお伝えというか紹介していくようなね、そんな感じのものになっております。そしてですね、お題に対する投稿に関しましては、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、そちらに書いていただければ、書いていただくのも OK ですし、こちらの放送 YouTube ニコニコ生放送、そしてツイキャスでの同時配信も行っておりますので、どちらのサイトでも大丈夫です。コメントいただければ、はい、コメントいただければですね、コメントいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。よろしいですので、ぜひぜひコメント、掲示板への書き込みなんかもよろしくお願いします。はい、というわけでですね、ナナシさんからいただきました、令和まで続いていたのか、すごい、令和まで、あ、そうなんですよね、その令和まで 令和まで五右衛門風呂があったわけでございます。レイブンズナイトが令和まで続いてなのかと思いましたが、まあまあまあまあまあ、そう、令和のせい、令和までね、五右衛門風呂があったんですよ。去年までありました。まあ、解体する、
すごいね、
解体する前にね、一応写真とかも撮って記録は残してありますが、実を言うとですね、うん、実を言うとですね、うん、まだね、昔というか、うん、うちの親戚のお家ですね、
うん、
昔そのひいばあちゃんが住んでたんですが、そちらのお家ね、その、うん、まあちょっとひいばあちゃんとかが施設に入ったりとかっていうのがあったんで、今はまあ誰も住んでないんですが、うん、そちらのお家まだ五右衛門風呂です。ですのでね、一応入ろうと思えばそちらのお家にお邪魔すれば入ることは可能ではございます。
健在
です。しかもね、ね、だっけ、昔のうちみたいにシャワー付きの本格的なごえん、シャワー付き、
ね、
ハイテキごえもん、ハイテクごえもん風呂ではなくて、本当に下から炊かないといけない、マジでその薪を使って炊かないといけない、昔ながらの
ごえもん風呂。外からフーフーやるの？
そう、外からフーフーやらないといけない昔ながらのごえもん風呂がね。
じゃあふいごが必要なんだ。
はい、あ、
ふいご、ふいご、
外からじゃないですね。火をフーフーするときも一応室内にはなってます。
はい、でも、ふいごはいるんでしょ？
ふいごはいります。まあ、ふいごというよりもね、
うん、
なんでしたっけ、うちわでパタパタやる感じですね。うちわでパタパタやる。
うん。
ですです。
うちわで済むんだ。
そう、うちわで済みますね。はい、マサハルさん、コンブンズ、新しい挨拶ですね。いらっしゃいませ。今日は、温泉会でございます。コンブンズですね。ありがとうございます。そしてですね、一応、お題への書き込みも募集すると同時に、前回ね、ちらっと実装した、画面下でわちゃわちゃと、うん、キャラが遊ぶ、ストリームアバター、
はい、
ストリーム、面白かった。アバターズですね。一応ね、今日も実装してみてるんですよ。うん、まあまあ、あまりね、そちらに、かかりすぎないように気をつけつつ、はい。というわけで、一応それも、ちょんと出してみたいと思います。と。というわけでですね、うん、はい、画面下でわちゃわちゃしておりますが、まあ、こちらはですね、YouTube でコメントいただけましたら、こちらに、アバターとしてキャラが登場するような感じのシステムになっておりますので、まあ、よかったらですね、YouTube なんかにもコメントいただければ。で、前回と違って一度コメントすると1時間ぐらい、残ることになってます。残るように設定してますので、ご安心ください。うん、というわけで、まあ、これね、ちょっとシステム上、YouTube のコメントしか拾えないです。画面上のコメントに関しましては、ニコニコ生放送、YouTube ライブ、あと Twitter、ツイキャスのコメントも全部拾ってますので、ぜひぜひ書いてみてください。お待ちしております。はーい。というわけで、お風呂会、皆様の投稿とか、いろいろとお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。後半のお題のコーナーで紹介できると思いますので、楽しみにしておいてください。ライブンズナイト、本日第何回放送だったっけ、たまに忘れるよね、こんだけやってると。第648回放送、最後までお付き合いお楽しみよろしくお願いいたします。
お願いします。
マウスカーソルが消えた、そんなこともある。
え、は早速下の方をうろうろしてるよ。やっぱパーティーパロットかわいいな、かわいいな。
ね、アリスさんが喜びますので、ぜひぜひパーティーパロットも振らせてください。レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、 RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、先週1週間起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、どのように過ごしてたかとかね、そういった話題を共有していくようなコーナーとなっております。 はい、しずしさんも、ありがとうございます。はい、てなわけでですね、早速行ってみたいと思うんですが、
うん、
まあ、いつもはね、私が、お、マサハロさん、評価間違えて焦った、こっそり直しとこう、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今日のニュースを紹介する前にですね、まずですね、
うん、
そう、今までさ、
うん、
YouTube でさ、うん、高評価低評価ってあったじゃないですか。
ああ
高評価数低評価数ね、評価グッドとバッドの、
いいねとブーブーと、うんうん、
そうそうそうそう、うん、あれがね、まあ、設定によって今まではね、押すことはできるけど、うん、その何回押されたかっていうのを隠す機能はあったんですが、
うん、
デフォルトの設定だと高評価数は表示されるようになりましたが、低評価数は、うん、常に非表示になりました。
へえ、
そう、はい、高評価数は、表示されるようになりましたが、低評価数、非表示になったということではございますが、はい、
うん、
元住人さん、いらっしゃいませ。なぜインしてるのか、インしてるのが分かったのだろう、コメントしてないのにっていうことではございますが、いや、私は分かってなかったですが、なんか分かった風なことを言った感じの、なんか喋った、
うん、分かんない、
分かんなかったですよね。はい、
うん、いらっしゃいませ。
はい、というわけでですね、 YouTube の低評価数に関しましては、押せるんですが見れなくなってます。はい、まあ、こちらはですね、マサールさん、まあ、バカな変システム変更だと思う、個人的会見ということではございますが、まあ、どうなんでしょうね。うん、何でしたっけ、見れないようにしたのは、なんかいじめ的な部分をね、うん、なくす的な感じなのかな。うん、そう、YouTube の、低評価の数を非公開とするアップデートが、行われたんですよね。で、まあ、視聴者からは YouTube の低評価が表示になったりとか、うんうん、低評価数が見れなくなったってことではございますが、まあ、こちらはですね、一応は段階的に展開するって案内されてまして、
ちょっと、
うん、
ごめん、今下のまた見てたらさ、
はい、
しすいさんがですね、
はいはいはい、
これ持ってる盾って顔なし？
あ、顔なし盾ですね、ランダムで。
かわいい、ごめんね、話折っちゃって。
いや、全然 OK でございます。全然 OK でございます。
気づいちゃったな、ちょっとおかしかった。
一応ね、こちらのキャラクターなんですが、 YouTube でコメントをしない限りはここに登場することはございませんので、あらかじめご了承ください、うん、YouTube でコメントしたら初めてこちらにぴょこって出てくるような形となります、うん、はい、でそう、低評価がね、非公開になったんですが、
うん、
まあ、一応ね、配信者というか、まあ、その動画をアップしている方、まあ、動画の持ち主自体は見ることが可能でございます。要するにリスナーさんが
見えなかった、
そう、リスナーさんが見えなくなったんですよ。
うんうん、
まあ、というのもね、その何でしたっけ、低評価数自体を、まあ、嵐の方とかがですね、不正にポチポチポチポチしまくるみたいな、
うんうんうん、嫌がらせみたいな、
そうそうそうそう、クリエイターの方々のその嫌がらせから守る効果が高まるかどうかの、まあ、いわゆる動画の低評価の数を意図的に押し上げる低評価嵐を減らせるかどうかっていうのを、実際に確認するためにですね、実験的に、まあ、そういったのを、確認してきたんですが、まあ、その結果に基づいてですね、YouTube は低評価の数を非公開にしますが、低評価ボタンがなくなることはありません、この変更は本日より段階的に展開する予定ということではございます。はい、まあ、そんなわけでですね、低評価、 ボタンがね押せなくなりましたんで、まあよかったら高評価押しといてください。
押しといてください、
はい、押しといていただければ、まあニコニコ生放、ね、ニコ生の方のですね、いいねボタンなんかも、押していただければ非常に、中の人喜びますので、ポチポチしていただければと思います。はい、でコメントで嵐がそんなことをするのかと思ったら嵐か、いや嵐違いですね、はい、アーティストの、アーティストや、ね、アイドルのあの嵐はすることはないと思いますからね。いやでもね本当何でしたっけ、アーティストね、いやそのアーティストのその嵐がですね、なんか活動休止とかねっていう言葉とかも、うん、ね、まだ発表はなってないのかな、ちょっと私もね細かい変なね、あれであ
やふやなことは言えないですから
言えませんが、言えませんが、まあまあなんかそんなね、そのほらスマップって解散したじゃないですか、
うん、
いやその一世を風靡したさグループとかさ、うんうんうんうん、アーティストとかの解散発表があるとさ、
うん、
ああ年取ったなみたいな感じしません？
え、なんでそこにたどり着くんだよ。
いやでもさ、よくよく考えてくださいよ、そのいわゆるアイドルグループとかがさ、
うん、
キラキラ輝いてたあの頃もあったんですが、気づいたらおじちゃんおばちゃんに、うん、なってたりするとちょっとしょんぼりするじゃないですか。そんなことしません？
そう？
まあそういう意味ではね、VTuber バーチャルの世界はね、ね、いいんかなとか
って。もうピチピチだ。
ね、ピチ、いつでもピチピチですからね。はい、コメントでですね、マサールさん、低評価も評価のうち配信者にとって無関心が一番応える。確かにね、
うん、全くその通りです。
全くその通りでございます。
だから隠すというのは正直無意味ではないかと思うんですよ。
そうなのかな。
だってそれを内訳をこうみんなに教えてたら、
はい、
じゃあ見えないけど、うんうん、悪評価はあるんだなって思えば、
うんうんうん、
やっぱりポチポチするじゃないですか。
あ、
増えるかもしんないよ。
なるほどね。
どれぐらいポチポチしたかわかんないから、もっと多めに増やポチポチしたれみたいな。
あー、まあ確かにね。まあでもそれによってその低評価の数が不正に増えてしまうっていうのはあるかもしれませんけどね。
うん、
なんだろう、ほら動画とかでもさ、まあ、我々が言うのもなんですけどね、うん、動画とかでもなんかしょうもないな、うん、おもんないなって思う動画とかもあったとしても、低評価を押すまででもないっていう動画が仮にあったとしてもさ、そこにその低評価数がめちゃめちゃいっぱいあったらさ、ついつい別に低評価をつけるまででもない動画なのに低評価を押してしまうっていうことがあったりするんじゃないかなとかって思ったりもするんですけどね。日本人って結構右へ習いすること多いじゃないですか。
まあそれはそうですね。
そうそうそうそうそう、
うん、みんなやってますよみたいなね。
そうそうそうそう、
あるけど。
ですんでね、まあそういった、
あなたはやらないの、
あなたは低評価押さないのみたいな感じのね。
押さないの、
いや高評価押しておいてください。ちなみにコメントでですね、アイドルはいくつになってもおじいちゃんおばあちゃんらしさは感じさせないけどな。そうですね、そのアイドルの方でもまあそう、めっちゃ若く感じる方とめっちゃ年取ったなみたいな方とこう結構二分するような気はしますけどね。はい、あさりさんがですね、誰にも見られないものと一緒だからね、低評価でも見てくれるっていう実績はあるからな。そうですね、低評価でもね、低評価を押すために動画を開いてくれるわけですよ。嬉しい話じゃないですか、
うんうん、
ね、低評価を押すために開いてくれたら再生回数が増えるんですよ。素晴らしい。はい、鶴瓶さんニコニコ王国ありがとうございます。
ありがとうございます。
感謝感激でございます。あ、ちなみに、この人よくわかってるなって配信者は高評価低評価よろしくお願いしますって言ってるそうですね。 なるほど。じゃあうちも言っときましょうか、高評価低評価ともによろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、
できれば高評価で。
できれば高評価。まあまあまあまあ、いやそれはね、アリスさん、高評価はお願いしちゃダメだと思いますよ。
うん、
そう、つい
あえて言ってみたんだ。
思わず高評価ところにマウスカーソルが持っていって、こうポチッとクリックしたくなるような、
スイーッとね、
スイーッと言って、
あ、スイーッと、
ポチッとしたくなるような配信者を目指さないといけないわけですから。まあ
つまりは催眠術師になればいいという感じかな。
あなたは高評価をしたくなる、あなたは高評価をしたくなる、
だんだん押したくなる。
まあ、ちなみに
高評価をしたくなる、
本日の温泉会、アリスさんがセクシーと思った方は高評価ボタンお願いします。
どういうことなんだそれは
失礼いたしました。
どういうことなんだそれは。
アリスさんが可愛いってことだよね。はい、ポチポチありがとうございます。
うーん、
ね、おー、背中もセクシーでございますね。
背中も
セクシーですし、あの髪の毛についてます猫耳リボンも
可愛いですね。
いや素晴らしいと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、てなわけでですね、ヘッドラインが、あさっての方向に、ぶっ飛びまくってますので、はい、ニュースをいくつか紹介していきたいと思います。
はーい、
はい、見返り美人エイチャルさんもいい体してるよなっていうことではございますが、これね、私の体なんですが、これ裏話していい、アリスさん。
いいよ。
実を言うとね、この、体なんですが、ちょっとそのムキムキ感を出すためにですね、そう、腹筋の部分とかに分かるようにテクスチャーを入れてるんですが、そのおかげでですね、顔の色と肌の色が違うんですよ。
ちょっと違うんだよね。
そう
分かってる
よ。そうですんでね、私のこの、いい体っぷりはね、
ほら芸能人も顔にローラー塗るから。
あ、まあまあそれはありますけど、このね、私の場合、あの体にね、ローラー塗ってます。
なんということだ。
体にね、こちらはね、あのボディーペイントです。筋肉のように見えまして、いい体のように見えますけど、ボディーペイントですので。
あれか、
はい、
あの筋肉が書いてある T シャツみたいな感じの、フルカラーで全部着るだけであなたもムキムキマンみたいな。
そういうことです、はい、着るだけであなたもムキムキマッチョになるっていうことでございまして、あの確かにね、元囚人さん曰く首のところがの色が顕著に違うっていうことではございますが、まその通りですね。肌色の、はい、立花大岡ちゃんも、いらっしゃいませ。こんばんは、肌色の T シャツでいいのにっていうことではございますが、まあまあまあ、あのボディーペイントじゃないとね、お風呂に入れないですから。あ、でもお風呂を汚すようなペイントではございませんよ。
待って、
はいはい、
お風呂に入ったらお風呂が汚くなっちゃうよ。
いや、だからそのお風呂を汚すようなペイントではなくて、防水性のね、ほら、入れ墨みたいなあるじゃないですか、入れ墨シールみたいな感じのね、そんな、
うん、あるある、
そんな感じです、そんな感じですね、ご安心ください。
はい、ほうほうほうほう。
そしてですね、手でへこむのは分かるけど、それでもネガティブになるなら配信者には向いてないと思う。そうですね、確かに。まあ低評価、いやー、なんだろう、でもね、よくあるじゃないですか、嫌なら見るな的なことを言う人ね。
あ、うんうんうん、
嫌でも見てほしいです。嫌でも見てほしいです。
ちょっと待って、
なになに。
いや確かにそのね、
はい、
怪しい光が入ってるね、あのドーランをボディペイントした裸体を見れば、そりゃまあ見たくない人もいるかもしれないよ。
なるほど、俺を見てくれ。
そうだよ、ちょっと変態チックだったよ。いやでも見てくれとか。
いや、あのほら HR かっこ変態って書いてるじゃないですかね。
まあそうだけど、
ですよね、
肯定してるけど、
うん、 許してください、許してください。
でも今の画面見ると HRR かっこ立花大岡って書いてある。
いや
感じだったよ。
いやこれはご理解いただければと思います。はい、というわけで、そんなこんなでですね、T シャツあったな、まあ、T シャツもね確かにねムキムキ T シャツとかねありますけどね、はい、アリスさんのお胸も謎の光だったよりセクシーだったのに、
なんということを言うんだ、
なんということを言うんだ、
すごくピコピコ包丁の刑だ、
ピコピコの包丁の刑にされます。はい、ピコピコ包丁の刑にされます。元主人さんは元囚人さんは、よいしょ、アリスさんの代わりに俺がポイッポイッはい、というわけでですね、元囚人さんはぶん投げましたんで、はい、アリスさん許してあげてくださいね。
お
はい、コメントで、マサハルさんがいやでも見ろ、かっこ最強まさにいやでも見ろは最強だと思いますね。そして、12歳はガキンチョやんけっていうということでございますが、いやまあまあまあアリスさんはね、アリスさん12歳ね、合法なんちゃらってやつのなので、合法じゃないですね、
永遠の12歳です、
永遠の12歳ってやつですね。はい、違法になりますんで、ね、危険が危ないことはしないでくださいね。違法ってそういえばさ、違法と合法で思い出しましたけど、ほら、年齢は高いのに、ちんまい子、小さい子、まあ、アニメとか、ゲームとかのキャラでいろんなキャラ登場すると思うんですが、そのことをね、合法ロリってよく言うじゃないですか。
うん。
ね、まあまあでもさ、よく考えたら、冷静に考えたら大人ロリとかさ、そんな感じだと思うんですけど、その合法っていう、その合法ロリの合法って単語ちょっと闇深いなって、最近思う次第ではございます。
そうだね、合法非合法の合法だもんね。
そう合法ロリってちょっとね、
わざわざ書くところが怪しくなっちゃう、
闇が深い、そんな単語だと思います。はい、
闇が深い
そんな気がしますね。はい、てなわけでですね、次のニュースというか一個もニュースを、処理してないということでございますが、はい、よいしょ、おはい、よいしょ、ニュースのテロップを出しておきます。はい、まずはこちらの話、トン、見えねえな。まあいいや。読めば大丈夫だ。はい、ダークソウルが世界的に権威のあるアワードで、50年の、史上最高ゲーム賞に輝いた。そうですね。はい。コメントで、真面目な話、エイチャルさんがいい意味でずぶといからここまでラジオが続いてる説。いやー、ずぶといというよりも、なんだろうね。なんでしょうね、わかんない。
継続は力なり。
そうですね、まさにそれでございます。はい、まあ、というのもですね、こちら、11月24日に開催されました、イギリスで開催されました、世界最大級のゲームアワード、ゴールデンジョイスティックアワードっていうのがあるんですよ。で、その中にですね、史上最高のゲーム作品ということでですね、アルティメイトゲームオブオールタイムっていうね、賞があるんですよね。そう、イギリスで開催されたそのゲームアワード、ゴールデンジョイスティックアワードっていう中に、まあ、言うたらもう最高、このゲームは最高だぜっていう、そのアルティメットゲームオブオールタイムっていう、賞があるんですよね。で、その賞、の中のそのオンライン投票で、なんと日本のフロムソフトウェアのダークソウルっていうのが栄冠を手にしたことが明らかになりました。はい、です、まあ、こちらのね、ゴールデンジョイスティックアワードっていうその イギリスで開催されているそのゲームアワード自体は1983年から30年以上に開催されている、世界で2番目に古いと言われるそのゲームアワードですね。1983年はさすがにレイブンズナイトも始めてませんからね。まあ、そんなこんなでですね、まあ、これはですね、初の商業ゲーム、コンピュータースペースが登場してから50周年であることが、お祝い、これまでに発売された約110万本もの、ゲームから史上最高の作品を決めるアルティメイトゲームオブオールタイム賞が特別に設けられたそうです。そう、今まではね、その年のナンバーワンみたいな感じの、ゲーム賞だけだったんですが、そう、それで、まあ、ゲームが登場してから50周年、まあ、2021年、今年2021年じゃないですか。そう、あのコンピューターゲーム、商業ゲームが、実際に登場したのが1971年が最初だったんですよね。で、まあ、ゲームが初めて登場してから50周年、で50年間で今までに最高のゲーム、最高作品は一体何なのかっていう賞の中でですね、日本のダークソウルが、トップになりました。
へ
ー、ですです。
やり込めばそれほど面白いってこと？
いや、まあまあまあまあまあ、これに関しましては正直思い出補正とかさ、投票なのでね、思い出補正とか、まあ最近のゲームが強かったりとかっていうのはあるとは思いますけど、うん、まあ実際にね、第1位は、ダークソウルなんですが、第2位はドゥームですね、うん、ドゥーム。
おお。
で第3位は、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで、第4位はハーフライフ2、そして、第5位はマインクラフトですね。
おお。
まあ、こんな感じのね、
マインクラフト息長いね。
マインクラフトは息長いですね、ほんと。
うん、
はい。まあ、そんなわけでですね、そう、まあ、これね、日本のゲームが、そう、ダークソウル、ゼルダの伝説と2つ入ってるっていうのはすごいですね。まあ、他にもね、そのスペースインベーダーとかポータルとかストリートファイター2、スーパーマリオカートとかね、もう名だたる作品が、ノミネートはされてるって感じでございますけどね。はい、コメントでですね、元中人さんありがとうございます。確かに MC のお二人は放送中に咳もくしゃみもしないし、トイレにも行かないからたくましいな。いや、咳もくしゃみもしますし、トイレに行ったこともありますよ。私なんかね、あのお腹を下してね、トイレに頻繁に立ってたっていう伝説の回とかもございますからね。そんなこともあると思います。
伝説かな。
伝説かな。
僕もあの寝落ちしたりとかもね、あるしね。
アリスさんは放送中に寝落ちするという伝説のね。
そうです。僕はいかなる時でも寝落ちだけはします。
でですね、当選坊おじさんさん、ダークソウルが発売する前からフロムを応援している我らには嬉しいニュースでございます。そう。フロムソフトウェアといえばアーマードコア、アーマードコアの新作はきなふにょふにょふにょふにょふにょ。ちなみに、コメントであります、元人さん、1971年のゲームってどんなのだろう、インベーダーゲームとかなかなっていうことではございますが、世界最初の商業ゲームコンピュータースペースっていうゲームがございます。はい、コンピュータースペース、
うん、
多分ね、聞いたことがないと思いますが、アーケードのゲームですね。ゲームセンターのアーケードのゲームでございまして、はい。
うん。
開発したのはですね、どこだったっけ？ナッチングアソシエーツ、違うわ。ノーラン、ブッシェネルってところが開発したらしいんですが、なんぞやっていうことでですね、アメリカ合衆国の、うん、ゲーム、アメリカ合衆国で、開発されたですね、ノーラン・ブッシュネルさんが開発し、 ナッチングアソシエーツ社から発売されたものだそうです。世界初のアーケードゲーム式ビデオゲームですね。はい。で、ゲーム内容に関しましては、スペースウォーっていうね、ゲームがございまして、まあ、それとほとんど同じなんですが、そちらのゲームは2人専用なのに対して、コンピュータースペースは1人用ってことでございます。スペースウォーとは一体何ぞや、うん、まあ、これね、スペースウォーっていうのはですね、宇宙戦争をモチーフとした世界初のシューティングゲームっていうことでございます。まだそのブラウン管とかもね、なかった時代、ブラウン管っていうか、そのブラウン管モニターとかもなかった時代のゲームなのかな。世界初のシューティングゲームということでですね、まあ、こちらは、このゲームができたの自体は1962年ということなので、本当に世界初のゲームができたっていう意味では、1971年よりもっと古いんですけどね。はい。そしてですね、どちらかというと先週のお題に合わせた方が良いネタですね。まあまあ確かにそうですね。ただ、こちらのニュースが発表されたのは、いつだったっけ？こちらのニュースが発表されたのが11月24日、今日なんですよね。はい。ですです。まあ、このダークソウルの続編にあたるゲーム、エルデンリングっていうゲームがですね、来年発売予定ですので、そちらに関しましては私も本格的に、実況配信業界に参入しようかなって思ってるゲームタイトルでございますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。
なんと。
いや、もう本気でやりますよ。エルデンリングに関しましてはもう本気で。ガチで毎日とは言わないですけど、毎日レベルの実況配信やる予定ですんで、よろしくお願いします。はい。
おー。
で、当選ぼっちさんさんがね、俺も動画投稿再開します、楽しみにっていうことでですね、いやー、そちらも楽しみに、みんなでね、お互い高め合っていければいいんではないかなって思いますけどね。はい。ちなみにウニョウニョスリザリ量は 何位かなっていうことでございますが、スリザリ量はノミネートされてるのかな。あれもね、名作っちゃ名作ですけどね、ウニョウニョスリザリオですね、いいゲームだと思いますよ。アリスさん、スリザリオってご存知ですか？
聞いたこともない。
ネズミじゃない、ミミズをこうでっかくしていくゲーム。
ネズミ？
ミミズです。
あ、ミミズ？
そうミミズをでっかくしていくゲームです。
わかんないや。
うにょうにょする。
でっかくしていくゲームはほら、はい、塊魂ぐらいしかわかんない。
あ、そっか。まあ、スリザリをね、ちょっと今度一緒にやってみましょう。アリスさん。
なんか怖くない？ミミズがでっかくなるのって。
めっちゃ可愛いミミズです。あれだったらカタカナでスリザリオで、画像検索とかしていただければ出てきます。
うん。
まあ、一番最初に出てくる、画像はちょっと気持ち悪いです。サムネなんでダメですけど。ね。スリザリオっていうゲームがあったりします。はい。元順次さん、ありがとうございます。エイチャルさんはゲームの腕前は凡人、達人or凡人っていう感じではございますが。いや、これはね、昔のゲームタイトルによっては達人と言っても過言じゃないと自負しております。はい。昔のゲームタイトルによっては、
エイチャルさんは本当に、うまいよね。
昔のゲーム、いや、ね、正直ね、ほら、今その流行ってる Apex Legends ってゲームあるじゃないですか、もう誰しもがプレイしてる Apex、あれではね、私正直凡人です。凡人でございます。ただまあ昔のね、その一部昔のゲームとかでは、まあ若さもあったと思いますよ、正直。その中でもその達人という域に達してたと自負できるゲームは、2つほどございます。2つだけはね。
何でしょう。
1個はですね、 鉄器大戦。
おお。
鉄器大戦です。はい。
もう一つは？
もう一つはね、モンスターハンターフロンティア。うん、かな。
ああ、そうだったね。
モンハンフロンティアは、まあまあまあまあまあ、そこそこ。達人レベルではなかったかなとかって勝手に思ったりします。
うん、いや達人ですよ、散々助けていただきまして。
まあその鉄器対戦っていうのはですね、まあまあうん、何でしたっけ、そう、もう実物大というかめっちゃでかいコントローラーでプレイするゲームではございますけど、うん、それのねネット対戦バージョンではございましたが、まあ、そちらはね、公式のあれがなかったんですよね。公式の、攻略本がなかったっていうことなので、まあ、
うん。
ある方が、有名プレイヤーを集めてですね、そのゲーム内に、ゲームの有名プレイヤーを集めて、うん、まあ、非公式の攻略本を作ろうではないかっていう、いわゆる同人活動みたいなのがあったんですけど、まあ、そちらでいくつかの機体を執筆させていただいたり、まあ、それに登場する、動画って言ったらいいんですかね。今ニコニコ動画ではですね、その鉄器対戦のプレイ動画みたいなのが実際にアップされてたりはします。で、その実際にアップされてるプレイ動画の中に私が操縦してるやつがいくつかあったりします。ですです。
ほうほうほうほう。
で、そのモンスターハンターの方はですね、昔あったそのいわゆるイダテンハイっていうタイムアタックがあったんですよね。タイムアタックのガンランス部門で第3位までいったっていう。いや、まあ、これ達人って言ってもいいでしょ。
すごいね、すごいね。
何万、まあ、当時は何万人とプレイされてたね、あのゲームで第3位までいったのは達人クラスって言っても過言ではないかなって、うん、個人的には思ってたりしてます。はい。
ちなみに、
はい、
ここに来てくれてる当選坊おじさんも、
はい、
かなりの達人なんで。
なるほどね、そいつは素晴らしい。
アマドコアだったっけ、
はい、
なんか
ロボットのやつ、
なんかの大会で7位とかなんだか、
おお、すげえ。
上位の方にいたの聞いて、うん。
まあね、あの辺はガチ勢はマジでやばいですからね。はい、そしてですね、マサハルさん、お二人の好きなゲーム、得意なゲームは何っていうことでございます。
うん。
アリスさん、なんか得意なゲーム、好きなゲームってありますか？
そうだな、アリスは、そうだな、今こそあんまりやってないけど、
はい、
昔は自称ゲーマーだったんだぞ。
ほうほうほうほうほう。なるほど。
うん。
まあ、
それでね、
はい、
メガドライブのね、
はいはいはい、
ランドストーカーっていう、
うん、
ゲームが、すごい好きで、
おう、
もうメガドライブでランドストーカーをね、多分ね10回以上アクションのやつをクリアしてて、
はいはいはいはいはい、
すごい好きだったんですよ、ストーリーが。なんだかわかんないけ ど、ね、あれはいい、ランドストーカー。それで、
はい、
あとは、あと何回もやったの、なんだっけかな、あとは天外魔境も何回もやった。
なるほどね。アリスさんの得意ジャンルは、
うん、
あとは、はい、
ジャンルは結構いろいろジャンル得意だったよ。
アクション
RPG、 R タイプ
とかも、おー、シューティング。
そうそう、R タイプはね、
はい、
っていうか、シューティングゲームだと僕、安全地帯を見つけるのが得意だったのね。
なるほどね。
もうじっとしてれば、そこにいるだけでゴールまで行けるよみたいなところを見つけるのが僕の役目だったんです。
では最近のあの気合い酒が必要となるようなゲームはなかなか苦手なのかな。
あー、気合い酒はちょっとなんだろう、
はい、
そのなんだろう、媒体っていうの、なんていうの、あの iPhone とかパソコンとか、そのいじる機械にもよっちゃう。
なるほどね。今はほんとシューティングは弾幕シューティングばっかりなんですよね。
そうだよね。
画面いっぱいに弾が埋め尽くされるような。
アクションはさ、
はい、
うん、なんだっけ、大魔界村とかさ、
お
ーね、ね、
あれクリアできる人はそう、
1回当たると鎧がスパーンって取れて、はい、2回当たると骨になるみたいなさ、ちょっと極端なところが結構好きだったよ。あと
あれクリアできたら相当ですよ。悪魔城ドラクラも好きだったし、はい、悪魔城ドラクラ、うん、キラもあれクリアできたら相当ですよ。
あ、そうそう、
はい、
あとはね、何が好きだったかな。あ、あのね、
はい、
トゥームレイダーってわかりますか。
トゥームレイダーじゃないですか。
うん、だからトゥームレイダー。
はいはいはいはいはい、わかりますよ。さっきあの、さっきのあれにも、
まあ、うん、本当、
え、トゥームレイダーは入ってなかったかな。ちょっと待ってね、ノミネートはされてたのかな、うん、確か。
そうそう、
うん、
うんうん、トゥームレイダーは、
はい、
あの家族と一緒に、まあ兄と妹とみたいな感じで、こう、まあ、妹はその時はもういなかったかな。兄と僕とでこうやってたけど、だんだんこう兄がやってるのこう何、あの観客状態だったんだけど、どうしても通れないところがあって、
うん、
でアリスは1週間かけてそこをやっとこさっとこう攻略したのね。なんか飛び方がすごい斜め、ほんのちょっと斜め前に飛ばなきゃいけないぞみたいな。トゥームって、うん、あの、なんだろう、マリオみたいにギリギリジャンプとか、ああいうのができなくって、
はいはいはいはい、はい、
こう決まってる感じ、
うん、
ジャンプここからやったらここまで飛ぶよみたいな決まってる距離があって、
うん、
だからなんかまっすぐしか飛べないみたいな感じで、
はいはいはいはい、
それのところでもあの兄がもうダメだ、俺はダメだとか言って、あの投げたので、僕が続いてそこのジャンプだけを僕がクリアして、なんか変なクリアの仕方したし、まあ、あとはあの
トゥームレイダーといえばね、あの、うん、そのヒロインの、
うんうん、
あの、何でしたっけ、
レイラ、
レイ、
ララとかレイラとか、
ララクラフトさんですね。レイラクラフトさんっていうのかな。
そうそう
そう、このキャラ自体は、まあ、ゲームのヒロインとしては最も成功した女性っていうことでギネスに認定されてるんですよ、実を言うと。
おー、すごい。
日本での知名度自体はちょっと低いんですけど、世界に比べると低いんですけど、うん、まあ、世界でそのゲームのヒロインといえばこいつだっていうことになったら、その、ララさん、ララクラフトさんが名に上がるような、そんな感じのキャラだったキャラです、確か。
成り上がるって、
じゃあこの方があの選ばれるみたいな感じでですね。
ああ、なるほど。いやさあ、
はい、
あれだったんですよ、最初確かね、
うん、
ララクアクラフトの声が日本語版で、
はい、はいはいはい、
あれおかしいな、田中さんだったかな、
あのコメントでね、ちょっとね、
最初尾形めぐみさんで、
はい、
うん、
いやコメントでそのアリスコーナーの時間があって書いてるんですけど、ある意味今アリスコーナーですよこれ。
え、何、あ、そっか、
でも今これ、
ごめんね、
いや全然今のこの時間がアリスコーナーですよ、むしろ。
おそう、 OK、 でもまだ商品もあるんだけど。
まあ、ちなみにそうですね、確かにワンは尾形めぐみさんなんですよね、はい、
そう、それで、
うん、
こうね、
うん、
何かこうアクションするじゃないですか、
はいはいはい、
それで、
はい、
その時に尾形さんが、
うん、
ダメだわとか言うのがね、すごく良かったんですよ、
はい、
だけどなんか海田さんに確か声が変わって、
はい、
なんかセリフも変わっちゃったんで、
うん、
あー初代のララがーってその時にはちょっとうながれたけど、
ちなみにですね、
その後はずっと兄がと、
はい、
うんうん、
声優さんはその1の時は尾形めぐみさんだったんですが、はい、なんか2の時はね、田中敦子さんらしいんですよ。
そうそう、
で3から、
あ、そうそうそう、田中敦子さん、そうそうそう、海田さんになった、
海田さんになったのは、2013年2
の時は少佐ですよ、
ですよね、
そう、
で、一応ね、あの3の時、じゃあレジェンドってところから一応ね、本田さん？
本田？
はい、
海田由紀子じゃなくて、
いや、その次です。海田さんはその次、さらにその次です。
あ、そっか。
はい、本田孝子さんが、途中間に挟まってました。ですです。
おお、それはちょっと分かんなかった。そうなんですよ。本当にあれはね、
はい、
一作目はね、
はいはいはい、
あれなんですよ、皆さん。制作者の方が、
うん、
確か7年ぐらい練って練って、
ほうほうほうほうほう、
作ったんですよ。
ほう。
で、最初本当にやったら、空間がものすごい上下左右360度が本当に遺跡なんですよ、なんか。
はいはいはいはいはいはい。
めちゃめちゃ面白かった。
まあ、このトゥームレイダーはね、ほんとね、その名前だけは知ってるって方とかも非常に多いと思いますけどね。あ、ちなみにアリスさんが先ほど言ったレイラクラフトっていうのはですね、シリーズ初期は、うん、レイラクラフト、日本語訳ではレイラクラフトと表記されてたんですが、
まあ、
3以降はララと、もう固定になったって感じですね。ですので、その思わずレイラと呼んでしまうユーザーは、古参勢でございます。トゥームレイダー古参勢でございます。
イエスイエス。あのね、
はい、
あのね、何がすごいって、僕バイオハザードの時には、
はい、
ね、バイオハザードをやり始めた時には、
はい、
通路、最初の通路の時にケルベロスが窓からパーンって割って入ってくるじゃないですか。
ありましたね。ケルベルスというか、ケルベルスというか、
そこでちょっとびっくりしたけれど、
うん、
そう、そこでびくってしたけど、
はい、
ね、だけどトゥームレイダーの時に、
はい、
なんでしょう、広い空間に出たらズシンズシンズシンズシンって足音がしたと思ったら、画面がこうビシッビシッって揺れるじゃないですか。
俺はトゥームレイダープレイしてねえからわかんねえ。
してないの？そしたらさ、
はいはいはい、
でっかい恐竜が出てきたんだよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほ
う。それで逃げるの。
ジュラシ
ック、これどうすりゃいいのって思いっきり逃げて、
ジュラシックパーク
は隙間があったから
逃げるんですね。
隙間に逃げ込んだんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、ここでいいのかな、どうしようって思ったら、恐竜の手がブワッてその隙間から入ってきて、こっちにこう書こうとするんですよ、バッて。
はあ、はあははあ、は。
もうめちゃめちゃ怖くて。
なるほどね。アリスさんは幽霊とか化け物とかよりもそういう巨大恐竜とか。
いや違う、あれは本当にマジですごくて。
あ、演出的に。
コントローラー落としましたよ。
はあ、それトゥームレーダー1。
ババンって落とした。
それトゥームレーダー1ですか？
1です。
あ、ちなみにね、トゥームレーダー1はね、どうやら iOS 版で発売されてるらしいんです、うん、iOS 版でも。
え、そうなの？
そうそうそうそうそうそうそう。ですんでね、トゥームレーダー1は iOS 版でプレイできますので、まあ、アリスさんが言ってたね、そのシーンをぜひ見たい方は、ね、スマホ版。
いや、本当に、本当にもう、いやいやいやいや、これ怖いってなったのは、ゲームでポロンって。落としたの初めてですよ、僕。
はあ。あ、でもビビってコントローラー落としたことは私もねえな。
うん、はい、ちょっとケルベロスの時にはビクッとしたけど。
コメントで、マサルさんがアリスさんのダメだわ、めちゃくちゃいい切り抜き希望。あ、さっきの。
いやいやいやいやいや、それはそれはそれだ、ダメダメダメダメ。
ダメだわ。
企業秘密ですから。
企業秘密ですね。
アメガドライブのランドストーカー、今度探してみ、見てくださいよ、もう、本当に。で、うち接触悪かったから、もう何遍も一生懸命ブシブシ刺しながら、こう、映ったやるみたいな感じだったから。
はぁー。まあ、メガドライブ、確か、ミニとかには入ってるのかな？メガドライブミニには入ってなかったかな？
ね、多分ね、ランドストーカーよりも、シャイニングフォースシリーズの方が有名だから、
はい、
あのね、玉木さんっていう イラストの、イラストレーターの方の絵がすごく好きで、ランドストーカーから始まって、ファイシャイニングフォースの、ワン、ツーぐらいまでかな、なんか、その玉木さんがキャラデザをしたところまでがすごく好きで、
うん。
うん。ものすごくいい絵なんですよ、とにかく、とにかく。
ちょっと待ってね、メガドライブミニ今、引っ張り出してますけど、なんだったっけ、ランドストーカー。ランドストーカーは入ってるわ。
え、本当？
ランドストーカー、帝国の財宝ってやつですよね。これメガドラミニに入ってますよ。はい。ですんでね、まあ、ランドストーカーをプレイされたい方は、あのメガドライブミニを購入するのもありかもしれません。うん、まあまあ、メガドラミニってさ、当時の名作とか、めちゃめちゃいっぱい入ってますから。
うんうんうん。
うわ、ラングリッサーとかも入ってる。
はぁ。懐かしい。
懐かしい。
いやね、そのね、はい、ランドストーカーとシャイニングフォースの、
はい、
絵も好きだけど、音楽もめちゃめちゃ好きで、
はいはいはいはいはい。
CD とかも買ったんだけど、
はい。
なんだろうね、あの流してるとすごく気分がいいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ぜひ YouTube とかでね、あの音楽聴いてみてください。
まあ
すごい曲好き。
なんか昔のゲームってさ、めちゃめちゃ音楽が、うん、あの優秀なゲームっていうのも多いですよね。
確かにそれは言えてます。
そう、確かね、そのゲーム音楽なんたらっていうのもね、あったんですよね、確か。
うんうん。
まあ、ゲームの音楽でなんか最近やったやつだったら、そのアンダーテイルのあのサンズのメガロバニアとかがちょっと上の方に来てたりとかもしてましたけどね。
うんうん。
はい、まあ、そんなわけでですね、あ、ちなみにアリスさんのゲームについてだいぶ語りましたけど、私は基本的にアクションゲームとかシューティングとかが好きです。
うん、
はい。まあ、一個シューティングでね、あのすごいやりたいっていうのがあったんです。まあ、アリスさんも R タイプが出てたじゃないですか。
うんうんうんうん、
R タイプがちらっと出たんですが、まあ、あの同人ゲームではございますが、何でしたっけ、横シューティング。
洞窟物語。
違います。
違った。
横シューティング VS 縦シューティング。横 STG VS 縦 STG っていうのがございまして。
うん。
めちゃめちゃ、いっぱい、時期が使えるっていう、ありとあらゆるシューティングゲームの時期がコンパチになってるっていうね。
すごい。じゃあさ、はい、ツインビーとかさ、
います。
兄貴とかも入ってるの？
います。
兄貴入ってるの？
時期はなんと、132期です。
すごい。
大概のシューティングは網羅してると思います、多分。
でも兄貴が入ってるってすごいね。
兄貴入ってます。兄貴入ってます。
兄貴入ってるのって嬉しいな。あれはファランクスとか、
ちょっと待ってくださいね。ファランクスはちょっとね、一覧が見れないんで。
あ、なるほど。
わからないですけど。そう、まあ、もちろん、R タイプとか、ビッグバイパーとか、ダライアスとか、その辺の定番どころは入ってますし、うん、まあ、ギガウィングやプロギアの嵐や、あれですね、ドドンパチシリーズのも入ってますし、
うん。
あとは、ツインビーも入ってますし、そうですね。うん、あとは、東方プロジェクトのキャラも入ってたりとか。
東方はさ、
はい、
あとはどこまで行っても同人なんですよ。
そう、あとはファンタジーゾーンも入ってたりとか、サンダーフォースとかね、うん、サイバリア、レイフォース、レイストーム、うん、この辺りも入ってますね。
はい、あれは
何何、
ほら、一番最初に出たシューティングゲームでさ、
はい、
なんか四角いのがくるくる回ってて、なんだっけ？
インベーターはおりますよ。インベーターはおりますし、
インベーターじゃなくて、ほら、四角いくるくる回ってんのは当たっちゃダメでさ、
なんだろう、
なんかすごい淡々としたシューティングがあったじゃないですか。
なんだろう、
なんだっけ、なんて言うんだっけ、すごい、なんだっけ、有名だけど忘れた。
はい、というわけでですね、何でしたっけ、あれの、ヘッドラインのコーナーでございました。
うん、満足。
満足か。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、というわけでお題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介しておきましょう。まず画面向かって左、緑のタオルかぶってるのが HRR と書いて HR です。
今日は緑のタオルよりも光ってる方が目立ってるような気がします。
そう、
画面向かって右の、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフィムです。そしてゲームの名前を思い出したゼビウスでした。
あ、ゼビウスね。あのゼビウスのキャラ入ってますよ。
すごい。
でもね、アリスさん、よく考えてみてください。ゼビウスのキャラってさ、前全方向のショットとさ、対地攻撃のボムしかないじゃないですか、
うん、
あのキャラでね、まあ、あのそのゲーム自体最近のゲームなので、うん、結構敵も弾幕張ってきたりするんですよある意味縛りプレイですね、はい、
恐ろしい
縛りプレイ。ゼビウスのキャラも、もちろんいらっしゃいます。まあね、そのゲームに関しましてはちょっとね、最強の時期はなんだみたいな感じのね、実況配信みたいなのもちょっとやってみたいなって勝手に思ったりしてるんですよね。シューティングゲーム最強の時期は何だみたいな感じのね、
うん、面白いね
ですね。はい、というわけでですね、伊達五十嵐さん、こんばんは。おばんです、いらっしゃいませ。
こんばんは。
まあね、そういった新たな風、シューティングゲームね、最近はやっぱりしもびではございますけどね。はい、HR さんが名実ともに変態になってる。いや違いますよ、私に、ちゃんと普通のお風呂に入ってるだけですんでね、光の妖精が危険な部分はこうね、ガードしてくれてるっていう。はい、今夜の分図は1時間延長でお送りします。いやいやいや、1時間延長しません。はい、そして元主人さん、横シューティングはソルフィースが素晴らしい。26年前とは思えないクオリティ、ミリオン原版の音楽が聞き惚れるということではございますが、いや聞いたことあるな、あソルフィース。
ソルフィース聞いたことある。
いやね、私もね、シューティングは本当にいろんなやつをやってない。ソルフィージュやんかな、あ、ソルフィース、ね、ごめんなさい、ソルフィースですね。メガドライブのゲームですね。 X68000 でも出てたりしてます。はい、X68000 版は私プレイしたことないんですが、
X68000 機械はあったがゲームはなかった
はい、ちなみに、このキャラクターが出てくるの可愛いっすね。そうなんですよね。あ、ちなみに、自分のキャラ見た目が気に入らなかったら、びっくりマークと、ランダムでですね、ランダムにアバターを変更することが可能でございます。
ルンドゥム
びっくりマークランダムですね。
ランダム、はい。
いや、泉式部さん、伊達さん、こんばんは。ここ最近毎日新作聞いております。さすがでございます。はい、ムニムニさん、ルンドゥムムニムニさんもいらっしゃいませ。ちょっと怖い仮面をかぶってますけどねは
まあ、だんだん増えてきました。
だんだん増えてきました。だんだん増えてきました。後でバトルはしないといけないですね。
あれだね、はい、時間来ても消えなくなったっていうか、そういう設定したの？
あ、そうですね。最後にコメントしてから1時間経つまで消えないようにしました。
1時間か。じゃあ、もうそろそろコメントしとこうかな。
失礼いたしました。消えちゃうから。
はい、よいしょよいしょ。
はい、むにむにさん、先週と同じアバター。そうなんです。アバターに関しましては、週をまたいでも記録されるようになっております。こちらでリセットをかけない限りは、アバターはずっと記録され続けますので、ご安心ください。はい。ではですね、これが好きだったから嬉しい。なるほどね。ありがとうございます。はい、そんなこんなんでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日はですね、最近冷え込んできたということで、こんな日には温かいお風呂に入りたい。今週のレイブンズナイトは温泉会ということで、お題はお風呂で行ってみたいと思います。自宅のお風呂、銭湯、人、温泉とかですね、石鹸、シャンプー、お風呂場のおもちゃなどのお風呂グッズ、右から入る、左から入るなどのお風呂の入り方から、小さい頃のお風呂の思い出などなど、お風呂についていろいろと語ってください。ご投稿お待ちしておりますということでございますが、
うん、
アリスさん、
はい、
お風呂に入る前、入る時、入る前ってさ、そう、もう子供の頃さ、いや子供の頃私さ、最初にそのお風呂にドボーンして、うん、で、まあ、いや、かけ湯だけしてお風呂にドボーンして体洗って、うんうんうん、もう一回使って出るっていうルーチンワークだったんですよ。
まあそうじゃない、普通。
普通そうなのか。
え、わかんないけど、
はい、
そうじゃないの？かけ湯して入って、
はい、
ちょっと体温めたら、
はい、
体洗って。
はいはいはい、
もう一回ゆっくり入ってって感じがするよ。
ああ、そう、私もね、昔はそうだったんです。でもね、最近はね、お風呂に入る前に、とりあえずシャワーで体を、シャワーを浴びて体を洗ってから、湯船に浸かるっていう、その、普通ルーチンになっちゃったんですよね。
うん。
そう。だからまず、その、体を洗うっていうのを真っ先に済ませてしまうっていうような形になってしまったので、まあまあまあ、ルーチンワークは多少楽になったのでね、
うん、
どうなんだろうって思ったりもしますけどね。はい、はい、そして、コメントでですね、ダディガレージさん、恐縮です。これもエイチャルさんとアリスさんが宣伝に協力してくださったおかげですね。感謝しきれないっていうことではございますが、いやね、予想以上に売り上げが売れてるらしいんでね、おめでとうございますっていうことで、伊達さん、
ね、おめでとうございます。
で、伊達岩さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お風呂ですか。そういえば最近息子たちがお父さんとお風呂に入りたくないって言わなくなってニコニコです。あ、言わなくなったんだ。
あ、
年がいくとね、お父さんとお風呂に入りたくないって言うようになる。
普通お父さん寂しくならないの？
なんですが、入りたくないって言わなくなったらしいです。だからお父さんと別に入ることに抵抗がなくなったんです、逆に。
え、そうなの？
そう、
そっち？
そうそうそう、息子たちがお父さんとお風呂に入りたくないって言わなくなってニコニコらしいです。
あ、本当だ。
ちょっと前まで反抗期だったのかもしれません。
言わなくなってニコニコ、は
い、ちょっと前まで反抗期だったのかもしれませんね。
そっか、パパ大喜びだ
ですね。はい、そしてですね、マサハルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
使って洗って浸かるのがルーティン。
あ、やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。
そうなんですか。そうなんですね。そうなんですね。おそらくは。
うん、
私はね、どっちかって言ったら、まあ、結構お風呂入るのが最後に入ることが多いので、 そう今だとねその追い炊き機能が実装されてますから体を洗先にねシャワーで体を洗ってる最中に追い炊きボタンをポッとポチッとして風呂を温めておかないと、
うん、
駆け湯して入った時は爪常に冷めてたりするんですよね。
なんかわかる気がする。
はい、っていうのがあるのでね、
うん、
ま、家のお風呂だったらそうだと思うんですけど銭湯の場合はどうですか。
銭湯、
うん、銭湯に
行く場合同じじゃないの。
同じく駆け湯して湯に浸かって
入って
体洗って
出て洗って
もう一回入って
で温まる。
あー俺は
ええわかんない。えなんで。
いやわかんないです、わかんないです。それが正解なのかどうかわからないですけど、私はねあの最近はまあ一応掛け湯はしますけどそのままあの体洗うシャワーのエリアに突入してもう体全身をきれいに洗ってでお湯に浸かってゆっくりしてで一応出る前にもう一度体をシャワーで流して出てたりしますね。
まあ、なんかね、
はい、
今お風呂の入り方常識っていうので検索があったので、
ほうほうほうほう、
なんかどっちのお風呂が正しいのみたいな知恵袋もありまして。
なるほどね、
うん、で、まずお湯で体を流して、
はい、
あ、違うな、書いてない、まず準備。寒いところから急に熱いお湯に入ると血圧や脈拍が急激に上がってしまい心臓に負担をかけることになります。入浴前の浴室の温度を上げて湯船との温度差を低くしましょう。湯温はその日の体調に合わせてぬるめに感じるくらいに大体38度から40度。お風呂に入ったらまずはバスタブにゆっくり浸かって注目です。肌の角質層が水分を吸収して柔らかくなり汚れが落ちやすくなります。それから体を洗いましょう。体を洗うときは心臓から遠い手足の先から始め膝、腰、お腹と進みます。次に手の先から肘、肩、背中の順で体を洗います。お風呂から上がったらせっかく、あ、もう上がっちゃうのか、からないんだこの後は。
あー、それが正解なのかな、うん、
でもやっぱりさ体洗うとなんとなく冷えるから入るよね。
まあ、ちなみにあのコメントでは、温浴施設は先に洗うのがマナーって流れなのかな。はい、そしてですね、うん、長長ん
長長底部元近さん、
長底部元近さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
浴室寒いから冷えた体を温めてから洗ってます。温まりすぎるとジンマシンがやばいです。温泉は先洗いますねっていうことでございます。そう、熱いお湯に入るとさ体痒くならない？それ俺だけ？
入るときはチリチリするぐらい。
なるほど。元主人さんね、お風呂で、亡くなる方多いですから気をつけましょうっていうことでございますが、ね、アリスさんの解説めっちゃ助かる。今日はため会なのかもしれませんね。ありがとうございます。ためになる会ですね。はい、では、掲示板の方に来てるやつも読んでいきたいと思いますよ。はい、まずはあれどこ行った、掲示板のブラウザが出てきた。はい、それよりもアリスさん、ちょっと一個だけ気になったのがあったんで、それを聞きたいんですが、はい、アリスさん宅のお風呂事情ということで、うん、なぜか兄だけが G に遭遇するって何ですか、これ。
それですね、まあ、僕の兄は、とても G が苦手で、
はいはいはい。
で、まあ、苦手すぎるゆえに、こう、神経を張り巡らせてるのか、
はいはいはい。
廊下とかでもいきなり、うわーって叫び声がして、母と顔見合わせてまた出たよ、みたいな感じだったんですよね。
はいはいはいはい、はい。
だけど、まあ、お風呂のゴキさんは多分排水口からやってくるんだと思うんですけれども、なぜか、お風呂で遭遇するのが兄だけなんです。
なるほどね。
すごく、七不思議なの。
まあでも不思議ですよね。その何でしたっけ、嫌いな人間を驚かせたくなるのかもしれませんけどね。はい、知念してるみさん、ニコニコ王国ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、どんどん入れてくれてますね、ポイントありがとうございます。はい、では、来ている投稿を読んでいきたいと思います。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。
こんばんはです。
ツーリングで行った北海道一周旅行で山奥の混浴露天風呂に入りました。お、混浴。そういえば混浴で思い出しましたけど、
うん、
今のこのレイブンズナイトのこの状況、私とアリスさんが混浴状態になってる感じなのかな。
うどん県もかな。
うどん県も混浴状態ではございますが、まあまあアリスさんはその
下にうろうろしてるみんなもかな。
みんなも混浴にします。
これみんなも混浴じゃないの、違うの。
ちょっと待ってくださいね。一応ね、地面がある程度その木の板を置いてたりしてるんですが、まあこの
まさか。ちょっと HR さん、ちょっとストップしていい？
はいはい、ストップしましょうか。はい、
HR さんのその下の部分大丈夫ですか？
あ、大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。
今すごく心配しました。
大丈夫だと思います。大丈夫かな。ちょっちょお待ちください。
なんか気にしなっちゃったよ。光しかないんだもんだって。
いや
うん、何が生んだの。
ちょお待ちくださいね。はいはいはいはい、
鼻が出た。
じゃあとりあえずこうで大丈夫ですか。はい。大丈夫です。
まだ反映されてない、はい、大丈夫です。反映されてない、わかんねえ。
はい、というわけで皆さんにも温泉に入ってもらうような木の板をちょっと消してみましたが、アリスさんの下半身が
ちょっと、
はい、何ですか。
光が増えたよ。光増えたよ。
大丈夫だったでしょ。
大丈夫だけど不自然だよ。
はい、まあそんなわけでですね、4つ目の限界に挑戦。いやいやいや、全然大丈夫です。断然大丈夫だと思います。はい、いろいろと
あの人に比べたらね。
そう。いろいろと、草生えてではございますが。はい、まあそんなわけでですね、続き読んでいきたいと思います。まあこれでね、はい、皆さんも、みんなのキャラもお風呂に入った感じなのかなって思ったりもしますが。
しすいくんが消えてるよ、しすいくん。コメントしないと消えてるよ。あとでバトルロワイヤルに出なきゃ。
では、若いお姉ちゃんと一緒にお風呂に入れるかもって期待してワクワクしながら入浴したんですが、お風呂に入ってきたのはシワシワのおばあちゃんのみ。さながら老人ホームのよう。若いもんは泉一人でしょぼぼーんでした。あ、でもありますよね、その混浴に入ったらなぜかね、
うん、
おじいちゃん、
よく漫画とかでね、
そう、あと猿しかいないとかね。
あ、そうだね、そうだね。あとカピバラさんとかね。
そうですんでね、混浴にね、余計な、期待はしないで、しない方がいいかもしれません。はい、しずりさん再登場、いらっしゃいませ、ありがとうございます。
いらっしゃいませ。
はい、では続いて、次のコメント行ってみたい、掲示板行ってみたいと思います。エフマノさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的にお風呂と言いますと、湯の温度が45度のものに1時間ほど浸かるというのが標準的だったりしますが、そういう
高いよ。
高いか。
うん。
そういうものではないパターンのものを挙げていきますと、疲労回復を促進させるときにはローションで体をマッサージして、ふくらはぎや、太もも、二の腕といったところを入念にほぐして2時間くらいかけて入浴しているということを行ったりしています。 そのせいもあって、高校時代より固形や粉末石鹸ではなく液体石鹸を使用することが通例になっていたりします。気分転換に温泉の元、のとカルルスの
湯、のぼり別
カルルスの湯という乳白色のものや、別府の湯という、白白ダクダクのものを使用していたりします。
あ、青白
濁色のものを使用していたりしますね。
青白濁色かな、
わかんないです。入浴中はどうも気分が高揚するようで、小学4年生から6年生くらいの声色で開放感に浸っていることがあり、昔の大きなお友達がこの音声を盗聴して SNS の海に拡散させたことで逮捕され事情聴取を受けたことがあったりします。ひえ、その時の最初の、罪名が児童ポルノ法違反、製造括弧配布というものだったことから、証言を取りに来た警察官が私を成人だと知ってびっくりしたという出来事が強く、持っていたりします。海外についてはニューヨークは、基本水着着用が義務付けられていますが、4歳以降日本で過ごした私は、少女の水着イコール競泳水着またはスクール水着という意識が強かったため、肩紐が白で本体色が紺というものを愛好していたことから、病気の子供の、当時と勘違いされて病院の紹介を頻繁に受けたことは、これまでここのなんだこれ、
ここでまな板
棚にあげたことだったりします？
違う、
わからない。
まな板じゃないの？
まな板。
さあ、訴状。
訴状か。
訴状。
まああのあれですよね。
まな板じゃない。
あの
アップにしました。
競泳スクール水着とかって言ったら、そのどっちかって言ったら、その病気の方が着るイメージだったり海外ではするんですよね。はい、新遠赤の、キティという、永遠の少女もこれまた誰だよ、日本育ちのため新しい人登場ですね、少女の水着イコール競泳水着またはスクール水着という意識が強かったため、こちらも、肩紐が白で本体色は赤というものを着用して一緒に海外の入浴を堪能していると、病気のかわいそうな姉妹という感じで見られた、おい先短いんだなっていう哀れみの目で見られているのが、フォーマットだったりします。まあスクール水着、日本のね、昔ながらのスクール水着、今はちょっと変わってるらしいんですけどね、あれなんかは、まあ、過去の、レイブンズナイトで、もう、紹介したと思うんですが、なんかね、病気の方が入浴の時に使うような、まあまあなんか結構形式ばったものなので、そういったイメージが海外ではあるそうですね、はい。で、ちなみに、コメントで泉さんの先ほどのやつのなんですが、露天風呂には
青白濁色で合ってたんだ、
あ、なるほどね、露天風呂には入ってきませんでしたが、鹿がこっそり覗いていました。なるほど
かわいい。
ちなみに元囚人さん、漫画だと男子が覗いたりするけどリアルなら犯罪らしいですね。そう、なんか漫画でとかでね、温泉をこう男子が覗いて女子にボコされるみたいな感じのことよくありますが、実際はピーポーピーポーですよね。で、マサハルさん、混浴で大胆になる女子を期待してるくせに隅っこに逃げる男子、草ということでございます。はい。そして、橘岡ちゃん、どこから洗うかで、討論ができそうですね。あ、それいいですね。ちょっとみんなにも聞いてみましょうか。
うん。
体を洗うときさ、どこから洗う？
それはね。
はい。
エッチなイタズラ電話のおじさんが聞いてたよ。
あ、そうなんだ。
うん。無根電話じゃなかったんだけど、
はい、
エッチなおじさんがね、私は関西の方で健康ランドを営んでいるものですが、 今健康に関するツボをあの皆さんに無料提供しているということをちょっとやっておりまして、
ほうほうほう、
まずお風呂に入った時にどこから現れますか？
なるほどね、
うん、
まあ私はね、はい、
うん、
いやあのこれは
て、
うん、
ね、
うん
うんうん、いいの？
あ、どうぞどうぞ、続きどうぞ、
うん、そんでまあ首からです。そしたら、
はい、
ね、なんか首から洗うんですね。そうですか。あの下着の色は何ですか？
いやいやいやいやいやいやいや、吹っ飛んだ吹っ飛んだ、あの
そこからあれってなって、
温泉施設のアンケートどこ行った？
そう、それでなんかそしたらなんか、
はい、
電話の向こうでハハ声が聞こえてきて、
はあ、はあ、はあ、ね、なるほど、
そうそうそう、それで何しろとか入ってるのかな、先生はね、先生はねとか言って騒がせるからね。あ、そうですか、モテないからこうやっていたずら電話されてるんですか、なんかちょっとかわいそうっていうか、あの残念ですよねって言って話しかけたから、一生懸命自分はね、あのエチな方面に行こうと頑張ってる相手の人に向かって、
はいはいはい、
もしかしたらあのそのまああの持っているものがあの持てないような感じのでしょうかね。
なるほど。
聞いてたら、
辛辣、辛辣、辛辣。
なんかだんだん向こうがだんだんちょっとしょげてきちゃって。
さすがだ、さすがだ。
すいません、間違えました。言って電話ブチって切ったんですよ。
何を間違えたんだろう。
それで、ね、2ヶ月後ですよ、
はい、
先生。
はい、はい。
全く電話が来て、
はい、
こちら、関西で健康ランドを営んでおりまして、
同じ人からかかってきた。
そう、あ、この間の人ですね、あの寂しい方ですよねって言って、どうでしょう、お元気ですかって言ったら、すいません、間違えました。プチって聞いた。
何を間違ったんだ、また。
もう。というわけで、あのエッチなおじさんが最初に質問するのがどこからだろうですよ。
なるほどね。だからまあエッチな質問じゃなくてですね、なんだろう、うん、そのあくまでその個人的なんですが、うん、まあほら人間の体ってまああの排泄物とかも含めてそのいわゆる汚いと思われる場所っていうあるじゃないですか、なんとなくね。
うん、そうだね。
そうですんで、私はねどっちかっていうとそういうところは最後に洗う系にしてるんですよ。
うん。
汚れづらいところを先に洗って、で、うんうん、その、脇の下、で、股周り、で、最後に、足の裏って感じにしてます。菌が多そうなところを最後に持っていくようにしてますね。
なるほど。
ですです。だってまあまあ、単純に考えてね、うん、足の裏洗ったタオルで首周り洗いたくないよねって話です。
そんなこと言ったら HR さん洗濯どうしてるの？
あ、いやいやいや、その何でしたっけ、あくまでその個人的な話ですよ。
だってそしたらさ、洗濯機で洗濯するときにさ、うん、
靴下と一緒に上着洗いたくない的な話ですよね。
うん、ならない？
ならないです、それは。
あれ？
はい、甘かすねれじくんいらっしゃいませ。普通に上から下で洗ってるな。あー、なるほどね。まあでも結局上から下ですよね。
うん、僕は首洗った後はやっぱりあの末端からですね。
あー、指の先とかからか。
そう、指からそのまず血液をですね、
はい、
あの体の中心に集めるように洗わないと、
はい、
やっぱり血行に良くないよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。なるほどね。やっぱその、うん、血行のことを考えて末端部分から順番に洗っていく、
うんうんうんうん、
感じにするのがベストかな。
うん、僕は過敏症なので、
はいはいはい、
例えば自分の足の裏とか、
はい、
脇の下を洗うときは、
うん、
行くぞ洗うぞって意気込んで、
うん、
ふって一気を止めてガーって洗わないと、
うん、
でもガーって洗った後、
はい、
ね、くすぐったいのを通り越して吐き気がするんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
ためなんだよね。
過敏症の方はちょっと大変ですよね、それ。
そうなんです。洗うにももう一度命がけです。
はい、そしてですね、コメントで、元主人さんは私も上から順番に下に向かってだそうですね。で、長曽我部元近さん。
長曽我部元近。
長じゃないんですね。いや、何でしたっけ。私のご近所にね、長っていうのが、その、長から始まる名字の方がいっぱいいるんですよ。だから、長をなんとなく長って読んじゃうっていうね、長曽我部元近さんからいただきました。汚れを落とす、流すって感覚で上から順番。ああ、そういう感覚ですね。はい。そして、正治さんからいただきました。金の多そうなところは後にっていうのは入浴法で聞いたことがある。なるほど。まあでも実際にそのね、やり方っていうのも正しいのかなとは思いますけどね。で、あとコメントで、僕の知人で身に覚えのない電話、かっこナンバーディスプレイ付きにはフランス語、イタリア語、スペイン語をランダムで対応する多言語対応な方がいます。なるほど。
すごい。
身に覚えのない電話がかかってきたら、ハローって。ハローは英語か。ね。まあ、英語で喋ったりしても。
英語以外に言えなかったな、僕も。
英語以外に言えなかったです。はい。
そうだよね。ボンジュールとか、ホーラーとか、なんだ、あとは。
ニーハオとか。
ニーハオ。
あれですね。
アニョハンセヨ。
それ面白いですね。何でしたっけ、変態さんから電話がかかってきて、ハローって答えて、向こうが、って言ったら、おうおうおう、なら、なんか適当にリアクションしてさ、今度は別の言語に変えて言ってみて、うん、おう、これもダメかみたいな感じのリアクションをして、で、次の言語を出していってって、いや、向こうは日本語出してほしいって、こう、もじもじするっていう感じがいいかもしれませんね。
それなんかさ、僕の昔のさ、
はい、
スカイプをちょっと思い出しましたよ。
ほうほうほうほうほうほう。
スカイプで海外の方からさ、いきなりスカイプでこう、はい、飛んでくるわけですよ、メッセージが。
なるほど。
で、ね、フランス人とかドイツ人の方は、はい、私、日本語しか喋れませんって、ね、I can speak JPN only とか言うと、
はい、
おうって、わかりましたみたいな感じでさよならみたいなのをこう打ってくるんですよ、向こうの言葉でね。だけど、アメリカ人の方に関しては、
はい、
ね、I can't speak ENG って言って、
はい、
JPN only sorry って書いたら、
うん、
大丈夫大丈夫喋れてるよって返ってくるから、すごくポジティブすぎて困ってた。
いやありますよね、それ。
うん。
それ平気だぜ、みたいな。いや、まあ私もその海外の方に、接客、海外の方相手にね、昔、ね、パソコンショップで働いてた時に、海外の方にね、Can you speak English? って聞かれて、I can't speak Japanese って、じゃあ、I can speak Japanese って答えてさ。あ、じゃあ、I can't speak English って答えたんかな。
English ね。
だら、その外国人さんは、それ英語って言われました。
ああ。
それ英語。
うちの兄は、
はい。
うちの兄は、駅から家に帰るとき、駅でちょっとつまずいて、チクショーって言ったんですよ。
はいはいはい。
そしたらいきなり外国人の方が肩ポンポン叩いて、
はいはい、
What's mean チクショーって聞いてきて、
なるほど、チクショーってどういう意味ですかって
、そうそうそう、
まあまあ何でしたっけ、ファックとかシートとかそんな意味なのかな、多分、
まあそうだよね、ダムとかそれくらいかな、
かな、はい、元主人さんからいただきました、長曽我部元親さんは四国を統一した有名な戦国武将ですよ。HR さん知らないのは意外。歴史の成績激悪な俺に戦国武将の名前を聞かないでください。戦国武将なんか私、織田信長とか伊達政宗とかそんなのしか知らないですよ。織田信長って戦国武将なのか知らないですけど。
はい、今、伊達宗政って言わなかった。
伊達政宗です。
そっか、よかった。
あ、畜生はガッテムとかかな。なるほどね。
ガッテムか。ダムまで行かないのか。
はい、ファンネルネアンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばんはっす。
こんばんはです。
入浴というとユーロ暮らしの俺の場合は浴槽にお湯を張ってっていう行為は迷惑行為になる行為に、近所迷惑になるので、使用せずに近くのホテルやフィットネスジムの、スパシステムを利用していたりします。あ、浴槽にねお湯を張るっていうのは地域によってはそういった文化はないらしいですね。で、日本では注意喚起を、促されている掛け湯をして入浴してくださいっていうものがあるけど、ユーロの場合はこれが徹底されているので、掛け湯どころか髪や体を洗わずに大浴場へ行こうとすると、男性の場合は、ナイジェル・マンセルニの体重100キロ超えのおじさんに、女性の場合はダッダーンボヨヨンボヨヨンでおなじみの、レジ・ベネットみたいな、体重100キロ超えのおばちゃんにむちゃくちゃ怒鳴られて叱られるので必ず髪体を洗うことが半ば強制的に行うことになります。日本と比べると入浴料はお高いですが、水に接する日本文化で育った俺には、スパシステムは非常にありがたかったりします。こういう中でも老若男女が、話をしたり、いろんな話をしたり、ビジネスの話をして過ごすというのはなかなかにいいシステムだなと感じたりします。もちろんビギニスタイルの女性に出会うこともあるので、そういったことも話すことがあり、実体験の話やビジネスのお話ができるっていうのは非常に面白いものですということですね。まあ、裸の付き合いっていうのがございます。うん、お風呂の中でねいろんなお話をするっていうのもよくありますけどね。
うん、
はい。で、ちなみに、さくらんさんから、長宗我部元親は高知の大名らしいですね。で、HR さんのところは三好長なんたら、うん、なんか三好っていうのは聞いたことあります。はい、で、自分のところは名前忘れたが、確か、八竹島に左遷島流しされたらしいですね。で、浮田直家、浮田、ん、読めない、漢字が読めない、
これか、
はい、歴史に詳しい人、漢字の読み方教えてください。八丈島らしいですね。八丈島に島流しにされた。いや本当にね、こう見るとその私のね歴史のできなさっていうのが思いっきり露見してしまうっていうようなね、そんな気がしますけどね。まあ、日本だとね、その掛け湯してくださいっていうレベルなんですが、まあ、海外だと体とか全部洗えっていうね、まあ、そういう感じなのかな。まあ、やはりね、ちゃんと体を洗ってから入るものなのかもしれません。はい、では続いて NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
入浴というと私の場合はマナさんとほぼ同じ内容になるので、私が行っているちょっと変わった入浴というものを触れていきたいと思います。変わった入浴というとやはり日本のお風呂文化であり独自の文化性性文化として発展を遂げているエアマットローションプレイというものではないでしょうか。必ず出てくるエアマットローションプレイね。内容はもはや気質のお話なので省略しますが、私の場合は職業柄子供を相手することが多いためか、さすがに体が軽く骨も脆い少年少女にタイル張りや、鋼製プラスチック張りの床の上でするというのは体の負担と衝撃がかかりすぎるため、修道女になってからは導入し現在に至っているそうです。多くの場合は単に幼い頃の懐かしい記憶として健全な形で残ることが多いのですが、一部の子は依存してしまって女性に求めてしまうしまい、そういうお店へ走ってしまうケースや、未成年の場合だと大人になったら一番最初にすることになってしまうケースがあり、そういう意味では誤った道へ導いてしまった責任というものは受け止めなければならないというのは間違いないことではないかと思います。 目覚めてしまう方も一部いたわけですね。
なるほど。
横浜教区にいた頃は子供たちにヤマトローションプレイを教えることから、お店で技量を教える講習士という方に体験していただいたところ、あなたの技量なら最高9点の最高以上、ね、のお墨付きが与えられるという判断をいただくと同時にあなたのような方が甘そうというのはあまりにももったいない。
2層
かな、この才を生かして40歳までに稼ぎきればいいのにね、という残念がられる体験もしたりしました。
変わった体験すぎる。
はい、レイブンズナイトで月1ぐらいに出てくるエアマットローション、エアマットローションプレイ、これね、ほんと一時期、今では大丈夫ですけど、エアマットローションプレイでググると、レイブンズナイトの掲示板が一番上に出てきたこと時代がまさにありましたからね。
ね、あったからね。
今は大丈夫だろ、さすがに。
リスナーさんが、だってエアマットローションプレイで検索してきてるもんっていう人が誰かいたんです。
今はね、レアマットローションプレイで検索すると、1,2,3,4,5,6,7,8,9、9個目です。セーフ。9個目にレイブンズナイト掲示板が出てきます。
いや、でも10位以内に入っちゃってるじゃん。入っちゃってるじゃん。
ダメ？
いやー。諦めよう。
はい、では、次行ってみたいと思います。元囚人さんからいただきました、ありがとうございます。 LC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはね。
お風呂といえば、我が家も小学生までは ドラム缶の五右衛門風呂でした。刑務所でお風呂がある日は作業が早く終わるのでとても嬉しいのですが、週に3回しか入れません。アリスさんはタオルを巻いていますが、実際にタオル巻いている人はテレビでしか見たことないです。海外では水着を着て風呂なので混浴ですが楽しいです、っていうことですね。はい、さくらんさん、その期間って数年間じゃなかったっけ。数年間どころか今でも1ページに出てくるんですけどね。
あのさ、
はいはい、
元囚人さんは、
はい、
海外にいらっしゃるのかな。
いや、今は日本じゃないですか、普通に。
だって水着を着て風呂なので混浴ですが楽しいですって。楽しいってことは体験してるってことじゃないの。
なるほどね。みんな経験豊富すぎる、まあ、海外旅行に行った時に体験したって話なのかもしれませんね。
あ、なるほど。
そちらはちょっと詳しくは分かりませんが、
うんうん、
はい、みんな経験豊富すぎるっていうね。お風呂の話でここまで盛り上がる、ラジオ番組ってなかなかないと思いますよ、正直。
そうだね、そうだね。時間が足りないなって思うぐらい盛り上がる、ね。全部読めるのかな。
元主人さん、今は日本で海外にいたこともあるそうです。なるほどね。
おお、でもすごいな、海外か。
海外済みですね。
海外な、行きそう。こねた。
自転車ジェロミムさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今まで使っていたヘッドホンの、ヘッドアーム部分が壊れ、取り替えたところ音がむちゃくちゃ良くなってびっくりしたジェロミムです。こんばんは。そんなことってあるの。
こんばんは。
お風呂というと入浴剤を入れることがあるのですが、夏場はメンソールたっぷりのものを使います。今は温泉効果を歌っているものを使っています。まあ、何々の湯とかありますよね。効果があるのかどうかはわからないですが、温浴効果を高めるということでいろんなものが入っていたりします。風呂から出た後、含有されているニンニクエキスなどの匂いが、洗濯を誤ったかなとも多少思ったりをします。はい、冒頭のヘッドホンなんですが、サウンド環境は内蔵ではなく建造時よりクリエイティブのサウンドブラスター Z を装着。ヘッドホンがエレコムの、安物ヘッドホン1000円ぐらいから、オーディオテクニカのヘッドホン1000円ぐらい、値段は同じくらいですが、ここまで変わるのってくらい音の幅というか増大しま、音の幅というのが増大しました。 ちなみにサウンドの設定は変えていません。そうなんですよね、ヘッドホンイヤホンだけでもここまで変わるのってマジありますね。
そっか、いい音がいいな。
まあ私ね、今使ってるヘッドホンっていうか今はね、私イヤホンにしてるんですよ。
うん、
はい、
マイク、いいマイクだもん。
マイクはね、いいやつ使ってるんですけどね、あのヘッドホンは安物です。
うんうん、
はい。何を使ってるかって言いますと、あれ、アップルの、イヤーポッツっていうのがあるんですよ。エアポッツじゃないですよ、イヤーの方でね。
うん、
はい、イヤホン、あのカナル型じゃなくて、何でしたっけ、
あの耳のこの内耳というか外耳にこうスプッとはまるような感じのやつ。
そうそうそう、あの刺すタイプじゃなくて
マンボウみたいな形したやつ。
マンボウ、マンボウ、
え、アップルのってさ、マンボウっぽくないですか。
あ、まあ確かにマンボウっぽいかな。
でしょ。
まああのアップルのね、そのイヤポッツってやつを使ってます。うん、まあ、つうのもね、なんでかっていうと、意外とね、これね、あの有線のタイプって2000円ぐらいで買えちゃうんですよ。
うんうん。
で、なおかつね、その、なんでしたっけ、あの、カナル型の耳にぶっ刺すタイプじゃなくてですね、ないので、まあ、耳がね、うん、その、長時間つけてても疲れにくいっていうのと、
うん。
あとね、意外に意外、なんかなんでしたっけ、プロゲーマーさんとかって結構そのゲーミングイヤホンとか高級なやつ使ってたりするじゃないですか。
ほうほう。
でもその Apex なんかのプロゲーマーさんの一部の方がですね、このイヤーポッツでプレイされてる方も多いんです。うん、多いというかそこそこいるんですよ。
イヤーポッツ何かがメリットがある、
はい、なんかまあなんか足音が聞こえやすいとかっていう話ですね。
すごいね。
そうですんでね、意外とね、このイヤーポッズって2000円ぐらいで買える割には結構優秀なので。
そんなにあれ、じゃあそんな重要なところが聞こえるのはいいね。
なんかイヤホンでね、まあ重要というか、まあ幅広く聞こえるんですよ。まあよく言えば特徴はないですが、うん、よく言えば、うん、悪く言えば、じゃあまあ悪く言えば普通なんですが、よく言えば普通なんですよ。うん、わかるわかる、良くも悪くも普通
なの。わかるよ。うん、わかるわかるわかるけど、
その普通のそのあれが高いんですよ、クオリティが高いんですよ。
うんうんうん。
ですんでね、このアップルの純正イヤホン、イヤポッツね、高級イヤホンを買うまではお金は出したくないけど、その100均で売ってるような安っぽいイヤホンとかよりはちょっといい音がいいかなっていう方にはおすすめでございます。アマゾンなんか、アマゾンさんかなんかでも、その今だと2000円ぐらいで購入できますね。
僕イヤホンはさ、
はい、
いつも自分のところのほら100均のやつ買うか、
はいはいはい、
で1回だけね、
うん、
電気屋さんで、
はい、
ちょっと1000円ぐらいのやつを買ったんですよ。
ほうほうほうほうほう。
そしたらコードが絡みにくくて、
あ、
うん、びっくり。なんだろう、この、なんて言ったらいいんだろう、縄跳びみたいな感じ。
はいはいはいはい、はい。
絡みにくいですっていう。僕たちは、妖怪、コード絡ましには合いませんみたいな感じのコードがちょっと、すごく素敵です、
うんうん。なるほどね。まあでも、絡みにくいコードって素敵ですよね。なんか、きしめんみたいになってるやつもありますよね。平べったくなって。
きしめん。
はい。
平たいんだ。
ちなみに、コメントで買ってみようかなっていうコメントがございますが、まあまあ、あれですね、いわゆる、耳に刺すタイプのやつじゃございませんので、結構ね、ポロッと落ちちゃうことあります。頭を振ったりするとね。
うん。
そう、ほんで、何でしたっけ、奥まで、最初の方はね、結構いい音がするんですけど。
あ、そうだよ、やっぱりこれこれ。
そう、ずれてくると、ちょっとね、長時間経ってずれてくると その距離が遠くなったりするケースもありますので、まあ、
いやこれね、うん、正確なはめ方があるんですよ。
あ、そうなの。
うん、ちょっとちゃんと検索した方がいいよこれ。
イヤーポッツのはめ方、
イヤーポッツの、はい、は、うん、はめ方、付け方、
付け方、
付け方、
イヤーポッツが落ちる、
外れにくい付け方とかね、
外れにくい付け方、さ、上下逆さまにつける？
そうそう、これはちょっとやってみたけど確かに落ちにくい。
イヤホンカバーをつける、ねじれ防止ゴム、シュワー掛けする、シュワー掛けってなんだ。
なんかいろんな掛け方があるの。
これでもシュワー掛けの場合さ、左右反対にしないと掛けれないよね、うん。はい、
いやこのね、
うん、
この形が、
はい、
マンボウに似てるなって思ってたんだけど、うんうんうん、今断面見たら、
はい、
あの大体白いから、うん、ちょっとチンアナゴに似てるなって思った。
なるほどね。これあのイヤホンを右、L を右耳、 R を左耳につけるようにしてくださいって書いてますけど、これやるとね、うん、右に敵がいるのに左向いちゃうじゃないですか。
それちょっと楽しいんじゃない？
音楽聴くだけならいいんですけど、ゲームの場合致命傷ですよこれ本当。
手話がけ。
はい、まあね、あの意外とね、イヤーポッツに関しては耳がそのまああの長時間あのカナル型のをつけてたら蒸れたりするじゃないですか、
うん、
だそういうのがないんでね、あの結構長い間つけてたりするには非常に便利だったりします。で軽いんでね、で無線のタイプだとちょっとお高いんですけど、うん、この有線のタイプだと結構安かったりするんで、まあですね、
時々ワイヤレスのがお店にコロンって1個落ってたりします。
あれね、困りますよね、あれめっちゃ高いんですよ。エアポッツの方ですね、エアポッツの方はねアホほど高いんですよ実を言うと。
そうなの？
そう、あのアップル純正のやつはね、
うん、
その AirPods って、うん、第2世代のやつって1万7000円ぐらいするんですよ。
え、そんなに？
そう、そんなにです。はい、1万6800円とか1万7000円とかします。ですです。はい、マサハルさんが今使ってるイヤホンのコードはきしめんのタイプ、絡んだことはないそうですね、まあ、イヤホンヘッドホンの左右は守らないとダメだと思います。まあ、一応ね、Windows 上で左右を反転する機能とかもございますから、まあ、それをね利用すれば全然問題ないかなと思いますけどね。
本当だ、高い、
高いんです、
ちょっとびっくり
ですんでね、そう、落ちてたらほんま涙目もんでございます。まあ、そういう意味では有線のタイプの方がね、あれも充電もしないで済みますしね。
うん、
まあでも私は何でしたっけ、片耳ですけど、運転したりするときは片耳のその Bluetooth イヤホン使ったりしてますけど、うんうん、まああれなんかはね、そのつけてるときに携帯電話が遠くに行くと一応警告が鳴るようにはなってます。携帯電話の置き忘れを防ぐことはできますが、イヤホンの方を置き忘れてしまった場合はしょんぼりしますね。私ね、耳につけてたやつね、どっかのコンビニのトイレに置き忘れたんですよ一回。まあそう、私の使ってたやつはまあ、あの2000円ぐらいのものだったので、被害はね、あんまり少なくて済んだんですが、そう、 AirPods なんかの片耳なくなるとちょっと辛いっすよね、うん、これは。
そうなのか、じゃああの怒ってたやつは結構辛いものだったんだ。
だいぶ辛いと思いますよ。
そっか、
そう、 AirPods 片耳 紛失した場合どうなるんでしょうね。
変えるのかな。
確かね、一応ね、うん、探せるらしいですよ。
へえ。
はい。そう、一応その何でしたっけ、電池が生きてたら、
うん、
あ、ダメだこれは。
ええ、
一応ね、AirPods が Apple 製デバイスの近くにあって Bluetooth で接続されていれば、
うん、
音を鳴らしたりとか、
うん、
そういった地図音に表示したりとかで探したりすることができるそうですね。
うんうん、
ですです。まあ一応ね、その交換とか再度購入みたいな感じのね、のが一応できるっぽいらしいですけどね。そう、 AirPods は片方だけ紛失することがありますんでね。
うん、
はい。泉式部さんからいただきました、ソニーの WF-1000MX4 っていう完全ワイヤレスヘッドセット、ヘッドホン使っておりますが、3万3000円ほどしました。だけ
ーはー、
まあ、高いですがめっちゃいい音ですね。で、楽曲がウォークマンから聞けますってことですね。で、 AirPods はね、紐付けしてたらなくさないらしいですね。ちゃんとね、まあ、見つからない場合も一応修理扱いとしてですね、正規サービスプロバイダーもしくは Apple Store の直営店に依頼すると、修理扱いではございますが、片耳購入することできるそうです。ただね、紛失は片耳が7800円です。結構
高いね。
お高いです。はい。で、お風呂の話に戻る前に、もう、0時でございますんで、この辺でお題のコーナーでした。はい。では、エンディングに突入する前にですね。
来ましたか？
やっときますか、アリスさん。
やっときましょうよ。
やっときますか、アリスさん。
今日のバトルロワイヤル、
今日のバトルロワイヤル、バトルロイヤル、バトルロワイヤル、どっちだろう、
ロワイヤル、
バトルロワイヤル、やっていきたいと思います。はい、はい。というわけで、皆さん参加していたら、参加者、
今日もアリスが勝つぜ。
前回はアリスさんが勝ったんですよね。
うん、
はい。というわけで、バトルロイヤル、行ってみたいと思います。皆さん、準備じゃないですけど、準備かどうか分かりませんが、それでは、レッツ
さあ来い
スタート、
キリ
キリ。さあ皆さんが消えて空の飛行機から順番にポイポイポイポイポイというわけでバトルスタート。はい、というわけでバトルロイヤル始まりました。早速ですね、殴り合いが、いろんな方面で殴り合いが始まっております。さあ、まず真っ先に、まず最初に、おっと、誰かわからないけど、混戦の中、誰かが爆散した。誰だ
わかんない。
そして、大岡ちゃん、おっと、ここで、もう一人爆散した、誰かわからない。
まだこっちはね、やっとこさっとこ上から降ってきたところ。
お、立花大岡ちゃんも爆散。おっと、ここで、なんと、今現在、トップ、ヒットポイントが有利な状態は伊達五十嵐さんが現在トップでございます。ヒットポイントが残っております。そして、伊達五十嵐さんと元囚人さんが殴り合い、 回復アイテムを取ったダデさん。これで現在ダディガネシさんが、ダディガネシ選手が現在トップ。エイチャルと殴り合う、エイチャルと殴り合う、エイチャル爆散。元囚人さんとダディガネシさんの対マンです。一騎打ちです。もうダディガネシさんと元囚人、おっとここで元囚人さん爆散。
うわちょっと、あ、僕生きてた。
勝者は、伊達五十嵐さんでございます。
おめでとうございます。
はい、というわけでエンディングに突入です。エンディングです。はい、というわけで伊達さんおめでとうございます。現在、バトルロイヤルに勝利したので、500ポイント獲得しました。獲得しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、ちなみに、獲得したゴールド、一応ねスロットを使ったりして増やすこともできますが、びっくりマークスロットで、そのままだと5円だけ掛け金として使えますけど、びっくりマークスロットで、金額を指定すると、対応たくさんの、金額をかけることも実はできたりします。はい、というわけでですね、ボーナスタイムでちょっと星をいくつか振らせておきたいと思います。はい、コメントで、びっくりマークジャンプと打つとキャラがピョンってジャンプしてその星をゲットすることによってお金をね、獲得することができますが、次回の放送でゲスト出演の権利獲得いいのかそれ。はい、
なんかすごいなそれ。
そして、お風呂でこんなに盛り上がるなんて思ってなかったから楽しかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。何でも盛り上げるよ
ですね。はい、スロット500、あれスロットの綴り合ってるかな。500はさすがに確か課金無理だったのかな。確か5円から100円かそれぐらいだったような気がしますが、ちょっと私もね、正式なあれは覚えてないです。はい、スロット20とかで
びっくりマーク、
びっくりマークジャンプ、びっくりマークジャンプであのピョンってキャラが飛んで、
スロット
50はできました。50円はかけれました。
50、僕いくらか、あ、じゃあ20かね。
アリスさんはね現在いくら持ってるんでしょうね。よいしょ、アリスさんはよっ、どこだ、いっぱいいるからわかんねえ。いっぱいいるからわかんねえ。これか、アリスさんは現在ですね、617コイン持ってます。はい、はい、そしてですね、そうスロットでしょんぼりびっくりマークしょんぼりはないですね。はい、伊達五十嵐さんが、スロットで、30円ゲットしたところでですね、今日もエンディングに突入していきたいと思います。本日も最後まで、聞いていただき誠にありがとうございました。まあ、温泉会ということでですね、手こ入れ放送会だったりはしますが、まあ、こんな感じでですね、ちょくちょくいろんな、ね、衣装に着替えつつやっていきたいなって思っております。来週はですね一応ゲストの方お声掛け、しようとしてるんですが、まあ、ちょっとね、どうなるかはまだ分かりません。確定次第ツイッターの方で報告できると思いますので、お待ちください。そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ今週とかどっかのタイミングでね、別の配信もしたいなって思っておりますので、まあ、そちらもね、要チェックしていただければと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終了したいと思いますね。投稿いただい掲示板に投稿いただいた方、コメントいただいた方、ニコニコ生放送 YouTube ライブ、ツイキャスなんかで見ていただいている方、感謝感激雨あられでございます。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そしてですね、アーカイブを見てる方もですねありがとうございます。また来週もね、楽しみにしておいてください。というかよう考えたら何でしたっけ、あの床を消したおかげでうどん犬がずっと空中に浮きっぱなしになってましたね。
違うよ、はい、うどん犬はもうちょっと奥に入ってるだけだから。
あ、なるほどね。はい、 今夜の文図も楽しかったってことでございます。
お
お、誰かスロット当てたぞ、誰かスロット当てたぞ。はい、というわけで、本日も最後まで聞いてる、お、アリスさんが100コインかけて、1100、200コインとゲット、200コインゲットしてます。
やった
ー。はい、放送お疲れ様でした。楽しかったです。ありがとうございました。というわけで、今日もこの辺で終了したいと思います。また来週も聞いてくださいね。 See you next time。
おやすみなさい。
おやすみなさい。